ただいまご紹介いただきました高杉です。今日はですね、アインシュタインの奇跡ということで、大体ですね、アインシュタインのされた奇跡ということ、それから生い立ち、それから1916年の奇跡っていうのは、これは一般相対性理論が提出された年です。その後の展開として、一番大きなのはビッグバン宇宙の展開だと思いますので、その話と、最終的にアインシュタインの逆襲と書いてますが、やはり新しいアインシュタインがですね、痛恨の痛みというふうに言いましたところのですね、話が実は最近になってまた振り返してきてまして、そういう意味で逆襲ということで、最後そういう話をさせていただきたいと思います。で、今回の私はですね、研究のことについてはある程度知ってるんですけれども、生い立ちとかはあまり知りませんもんで、今回はですね、そこに書いてあります参考図書として、バリー・パーカーさんのアインシュタインズ・ブレイン・チャイルドという、こういう本がありますので、これを参考にさせていただきました。バリー・パーカーさんはすごく天体とかですね、宇宙のところで有名な先生で、ぜひ皆さんもお読みいただければと思います。それでは次に、簡単にアインシュタインの奇跡について、お話したいと思いますが、一つはですね、光の放射とエネルギーについてという、これは皆さんよくお聞かれになりましたけど、光電効果っていうので、光は波の性質を持っているだけではなくって、粒子の性質を持っていますよ。特に光のエネルギーは E イコール H ニューと書きまして、振動数に比例していますよというお話ですね。で、これが量子力学の、量子論の発端になったわけですね。もちろんこの発端にはことをやられまして、これが非常に有名なブラウン運動に関する論文です。で、これはですね、ある時お茶をかき混ぜている、コーヒーにですね、お茶、コーヒーの中でに砂糖を入れてかき混ぜてた。そうするとなんか粘性が増していく。ですから粘性と砂糖の分子の大きさには何か関係があるんじゃないかということで、そういうことで気がついたというお話だと。それから空間と時間に関する理論ということで、相対論というのがあります。で、これは運動する物体の、電気力学の概念をもとにして作られてき、たもので、でこのことについて今回はですね、後のいろんな先生方は、きっとこういうお話をされると思いますので、私はどちらかというと相対論に重きを置いて説明させていただこうと思います。で、以降の発展についてちょっとお話ししますと、特殊相対性理論がですね、1905年に発表されまして、同じ時に光電効果、もちろんブラウン運動もありますけれども、これが量子論の基礎になったわけですね。こちらが相対論のというものの基礎です。で、これとこの二つが量子論とですね、相対性理論がドッキングしたのがバノ理論と呼ばれるもので、現在の素粒子の統一理論とかですね、素粒子の理論というのは、この二つが統合したものが今使われているわけです。で、またその特殊相対性理論は、重力も含めた一般相対性理論に拡大されまして、この中の予言がビッグバン宇宙であり、ブラックホールであり、非常に今世の中を非常に重要なものとして言われているところですね。で、その二つがまたこういうバノ理論と相対性理論が一緒くたになったのが、さらにヒモノ理論というふうになっていて、これがですね、このヒモノ理論が多分究極の理論ではないかというお話があります。ただヒモノ理論はですね、よく言いますけれども、10次元の世界とか11次元の世界とか言いますけれども、そういう我々の住んでいる4次元の世界とはですね、次元がすごく違った高い次元での定義された理論ですので、そういう理論がどうやってですね、この世の中の4次元の世界になるかというような話が非常に今盛んに行われてますけど、まだそこは結論は出ているところではありません。で、後の話でですね、また5次元の世界の宇宙の話とかいう話が多分出てくると思いますが、そういうものはですね、こういうこととも絡んだお話になっています。ですから、アインシュタインがされた仕事のですね、この2つの仕事は現代の、ものに非常に基礎になっているということ、それからブラウン運動も非常に大きな仕事で基礎になっているということをお伝えしたいと思います。で、それでは生い立ちですけれども、アインシュタインはですね、1879年ですね、ドイツのウルムというところで生まれて、ユダヤ人でして、で、ミュンヘンに移りました。で、どうも学生時代、小中の頃は、数学と物理はクラスのトップだったけど、他のことはあまりしなかった、勉強しなかったからできなかった。 できなかったんじゃなくて、しなかったからできなかったということらしいですね。で、1889年に、ギムナジウムに入学しまして、非常に数学が得意ですというか好きでですね、3年の頃には幾何学の 本に夢中になって全ての問題を解いてしまった。先生に教われるよりずっと先に解いてしまった。それでまたでもですね、1890年になりますと、お父さんの事業が倒産して、しかもこのギムナジウムが嫌になって退学し、いうので、いろいろありこりあってですね、1895年にチューリッヒの連邦工科大学を受験して不合格になって、高校に入る。ただ不合格になった理由は何でかというとですね、実は入学年齢に足りない、つまり入学するにはある年以上でないといけないんですが、それよりも若くて受けたもんですから入学年齢に足りないということが一番大きな要因だったみたいです。その頃にですね、光を伝える物質としてエーテルについて非常に興味を持ち続けて、光に乗って光を見たらどう見えるかとか、光に乗っているものが時計を見れば、通常通り進んでいるけれども地球のものが見たら時計は止まっているんじゃないのかというようなことをいろいろ考えたというお話があります。こういうふうないろんな思考がですね、最終的には相対性理論につながっていく。この写真はですね、これはアインシュタインで、これは妹さんのマヤっていう方の写真です。で、1896年に、その次の年にですね、やはりチューリッヒ連邦工科大学に入学することができました。その時のですね、数学の方の、同級生5人いたんですが、数学の方にいた3人、それから物理には2人。というので、物理の2人はアインシュタインと、ミレーバーさんという方で、この方はアインシュタインと結婚される方ですね。数学の3人の中で、マルセル・グロスマンという方がおられまして、この方はアインシュタインとあとすごく関係が深い方で、仕事の面でも非常に強いアインシュタインに影響を与えた方なんです。で、アインシュタインはこんな感じなんですけれども、教授からの評判はとても悪かった。というのはなんでかというと、アインシュタインは権威に服従することをとても嫌う人で、権威に対する服従、それからこうだよと言われても自分が証明しないことは受け入れない、そういう性質、それからとても広い範囲に興味を持ってまして、なかなかその先生にとってはそのやんちゃ坊主というか、とてもやりにくい学生だったために、みんなにやっぱり好かれなかった、評判が悪かった。数学の教授のヘルマン・ミンコフスキーという方は、これもですね、アインシュタインが特殊相対性理論を書いた後にですね、非常にミンコフスキー空間という非常に重要な仕事をされた先生なんですけれども、アインシュタインをその当時怠け者の犬と呼んだ。ともかくなかなかアインシュタインを認めなかったということです。で、成績はですね、5人の中で4位で、6点満点中 4.91 というので、5位であったミレーバさんという、アインシュタインの奥さんになられる方は 4.0 で落第してしまった。そういうことです。ですから、数学の3人の方が上位1、2、3を占めて、アインシュタイン4位で、という形でした。だけど、ここでの出会いですね、出会いであるこのグロスマンさんという、この非常に数学の達者な方、この方ですね、この方との出会いはすごい大きな影響があってですね、それ同時に怠け者と、アインシュタインを怠け者と呼んだミンコフスキーさんも非常に重要な意味で、重要なところで貢献をしているわけです。以降ですね、ちょっと見ていきます。卒業後どういうふうになったかっていうわけですが、ミレーバさんと婚約したけれども、なかなか結婚はできない。で、助手を希望したけどもダメでした。博士課程の研究を進めたということで、毛細管現象なんかで博士論文を提出したんだと。それから、スイス国民に、その当時、スイス国民になりました。で、軍隊に入りたかったんですけど、軍隊にも入れない。扁平足、なんとか書いてますね。こういうことで入隊拒否されてます。ですから、あんまり体もそんなに、自信持てるところじゃなかったんです。で、職がなく、お金もなく、両親の住む、ミラノに、その頃両親が移ってましたので、ミラノに入って、職を探すけど、無視される。なかなか難しくて、職探しも回らないということで、最終的に今さっき言ったグロスマン、同級だったグロスマンに打ち上げたわけですが、グロスマンさんの父はベルリンの特許事務所の所長さんの非常にいい友達だったので、そこへ紹介してくれて、一人分の空きがあったということで、ついにそこに採用されるということで、アインシュタインは最終的にですね、特許事務所に勤めるということになるわけです。年収は3500フランっていうんで、これはかなりの高、その当時の普通の人から比べると高級だったみたいですね。 まあ、ここにはアインシュタインの言葉というのを書いてますけど、これはまあちょっとあの私もここから読みにくいのでもうちょっとしませんけども、まあ、あの試験勉強のためにくだらないことをやみくもに、まあ、暗記するしかなかったということで、試験が終わったらもうあの研究の勘を取り戻すのに1年もかかってしまったというので、アインシュタインにとっては研究することの方が相当 あれで、試験勉強なんて本当にあの 雑務というか、あの邪魔でしかならなかったというのがこの当時のことです。特許事務所はですね、非常に気に入っておりまして、実は、あの、仕事がですね、彼が夜に仕事、自分の研究が夜にできたということで、あの、非常に、あの、良かったと言っておりますね。で、まあ、アインシュタインが非常に考えたことは、あの、絶対運動に関する疑問を抱いたということですね。それから、この話はまた後でやります。で、まあ、原子の存在を何とか証明してやりたい。それからプランクによる光量施設という仮説がありましたが、その量子論をなんとかあのちゃんとしたいというようなことですね。ですけど、あのやはりなかなかその認められなくてですね、ベルリン大学の志向士に応募したけど不採用だし、特許事務所に、まあ、唯一の良かったことはですね、特許事務所に、親友のベストという方が採用されて、その方と二人で非常に話ができて、とてもそれはあの研究にとって良かったということです。ちなみに言いますと、ベッソーという方は採用されたんですが、この方の方がアインシュタインのずっと給料が良くて採用されたということを書いておりますけれども。で、それではですね、特殊相対論についてちょっとあの、話をちょっとだけさせていただきます。それはですね、まずあの、エーテルというのが実はその当時非常に大きな問題になってました。エーテルというのはですね、あの、光を通す媒質、つまり光が通る、何か、あの、光が伝わるということはですね、光は振動みたいなもんですから、何か物がないと通らないだろうとみんな思ってたわけですね。ですから光を伝える媒質があるはずだと。で、光は宇宙の中に満ち満ちていますから、宇宙全体にそのエーテルも満ちていなくちゃダメだと。で、見えないんだから、見えないもので、見ることできないというか見えることはできないし、味も匂いもしないようなものです。で、その、ガラス瓶をですね、一生懸命ガラス瓶から空気を抜いて真空にするわけですね。真空にしても光は通過するもんですから、やっぱり取り除くこともできない。エーテルってなんかわけがわからんもんですっていうことで、けどもそのエーテルがきっと世の中にあるはずだっていうんで、エーテルは、あの、なんとか観測したいっていうのがその当時の非常に強い願いだったんです。しかしですね、いろいろ考えるとおかしいことがいっぱい考えられる。例えばエーテルがこう満ち満ちているとですね、宇宙をいっぱい星がガラガラガラガラ動いているわけですから、動いている、あの 星はですね、そのエーテルにぶつかってなんか妨害されている様子はないわけです。ですから妨害しないんだから、なんか非常に希薄なガスみたいなもんでしょう。光を伝えるために振動するんだったら、やっぱり光が来たらやっぱり振動するわけですから、なんか硬いなんか振動する伝えるようなもんでしょう。で、エーテルの振動がきっと光になっているはずですね。でもなんか非常にこう難しい、非常に難しいものです。それから多分このエーテルを考えた大きな理由は、宇宙の中に絶対静止系といってですね、あの、ある種の特別な、あの、静止、あの、座標系があって、そこではその、あの、方程式、ニュートンの方程式がきちっと成り立つけれども、それに対して相対的に運動しているものに対しては運動方程式違うんではないかというような考え方があったわけですね。ですから絶対静止系を構成している、動かない、静止している、まあ、星がぶつかってもスカスカ通してですね、しかも動かない止まってる、光は伝える、まあ、非常にまか不思議なものがだということですね。ですから、まあ、これをなんとか見たいというわけです。で、地球は当然その太陽の周りを公転してますから、エーテルの中を動いているはずです。ですからエーテルの中を動いているとすると、公転速度は約あの1秒間に30キロという速さで、ものすごく猛烈に動いているわけですから、地球が止まっていると思いますと、地球の表面にはエーテル の風が吹いているわけですね。非常に速い風が吹いていますから、それを多分あの観測することができるだろうというのがあの有名なマイケル・モーレーの実験ですね。ですから、例えばこれ見ますと、あの地球太陽は、太陽の周りを地球は公転しています。エーテル、まあ、エーテルが、まあ、風が吹いているとしますね。つまりそのエーテルに対してその全体がこう、太陽系が動いていれば、太陽系が止まっていると思うと、エーテルが動いているように見えますから、こういうことですね。そうすると、地球がこちらの方に動いているときは、エーテルと地球の同じ方向を向いていますから、こう逆向きです。こういうことになってますと、その、こちらとこちらで、様子が違うはずですというので、それを見えないか。 つまり光をですね、こう発射させて、ここでこっち行って帰ってくるときと、こっち行って帰ってくるときは、時間が変わるんじゃないか。少し変わりゃしないかということで、その変わった時間を見つけてやろうということをやったのがマイケルソン・モーレーですね、の実験です。しかし、結果としては、こんなものはないと、見つけられなかった。ですから、エーテルはないだろうということになってしまったわけですね。で、これはもうやりますけど、解釈としてはですね、地球がエーテルを引きずっているっていう考え方もした人がいるんですけど、それはもう他の実験で否定されてない。で、フィッツジェラルドという人がですね、それでこういう仮説を作ったって。エーテルの中を移動するものはその方向に対して短くなるんだ。エーテルの中を進行する者たちは短くなるんだという、そういうことを言ったわけです。まあそういうふうにするとなんか解決、矛盾はしないんです。で、ですが、なんでこんなことが起こっているか誰も知らない。わかんない。理屈もない。で、ローレンツはその次にですね、やっぱりこのことを一生懸命考えて、ローレンツ収縮ということを言いました。ローレンツ変化。長さはですね、止まっている人が走っているものの長さを測ると、少しだけ、こんだけ分だけ短くなりますよって話をしたわけです。で、まあ、しかしローレンツはですね、理屈を何もなくてですね、エーテルの圧力で長さが短くなるんじゃないかとか、いうので、なかなかその、はっきりしなかったわけですね。それでこういう事情があったわけですけども、アインシュタインはですね、そうでもなくて、アインシュタインはそういうことを考えるよりもですね、もともと絶対時間というもの自身がその非常に問題ではないかというようなことを、考えたわけです。で、要するにニュートンはですね、時間経過は宇宙全体を通して同一であるが、あると。ある瞬間を今とすれば宇宙どこでも今ですという、そういうことを言ったんですけど、観測者にとって同時っていうのはなかなか難しい概念なんですね。例えばこの人にとってですね、観測者が止まっているとしますと、ここで事象が1が起こりまして、事象2が起こったと。これ情報がですね、光で伝わってきますから、こうやってきますと、この人にとっては、これとこれは同じ時間に起こったな、同時に起こったなというふうに言うんですが、例えばこの観測者がこう走ってたとしますね。そうすると、走ってますから、ここからここまで、こんだけ分光がこう走れば、ここに情報が伝わる。それでこっちの情報はこんだけ走らないと来ないわけですね。ですから、この人にとっては、こちらの情報の方が早く来た。事象1が早く起こって、事象2は後に起こったというふうに考える。ですから、この人とですね、こうやってちょっとある速度で走ってる人はですね、この人にとって同時でも、この人にとっては同時でないわけです。ですから、時間がですね、同時というのは非常に危うい概念である。ですから、同時ということは、そういうことでですね、相対的というのを、そういうことをしっかり考えないといけないということをアインシュタインは考えたんですね。で、例えば、もっと相対性で重要なことで、アインシュタインの頭をいつもこう、頭にあったのは次のようなことなんですね。例えば、ここに磁石がありますよね。で、ここに輪っかがあります。回路があります。そこへその磁石をこう、ぐっとこう、動かすとですね、この中に電流が流れるわけ。これは皆さんよく知ってるファラデーの電磁誘導の法則というのですね。要するに磁石を近づけますと、回路に電流が。で、これはファラデーの電磁誘導の法則。で、こちらの方はですね、逆に相対的にですね、今度はこっちを止めといて、こちらの輪っか、回路をですね、こう近づけても、やはり回路に電流が流れる。しかもこの電流は全くこちらで流れる電流とこちらで流れる電流、同じ大きさの電流が流れるわけです。で、ですから回路を動かすと電流が流れる。この解釈は、我々はローレンツ力が働いてそういうことが起こっているんだと言うんですけれども、同じ電流が流れるんですけど、全く違った現象として解釈してた。でも、アインシュタインはやっぱりそうじゃなくてですね、これらは個々の、法則で理解されていたけれども、磁石と回路は相対運動です。つまり、こちらの場合はですね、これを動かさないで、こっちの磁石をヒュッと動かしたわけでしょ。こちらの場合はこれを動かさないで、こっちを動かしたわけです。ですから、これとこれは全く同じ現象なんだ。だから、相対運動だから全く同じで、電流が流れるのも同じで当たり前なんだということを、考えたわけですね。で、そういうところから、実は、電波と磁場というのがですね、見る人によって現象が変わるように見えるんですけども、もう一つの例はですね、例えば止まっている人がその電荷を見ますとね、 電荷は多分放射状に電波を作りますね。ですからこの人から見ると電荷に対して静止という人が見ると電荷の周りには電波があるように見える。しかしですね、この人が動いてますと逆にこの電荷が動いているように見えますね。この人から見るとその動いている人、電荷に対して運動しているから見ると電荷が運動していると、つまり電荷が運動しているということは電流が流れている、その結果周りに磁場ができているように見えます。ですからこの人が見ると電波があるように見えるし、この人が見ると磁場があるように見えるわけですね。ですから、電波と磁場というのも相対的なもので、電波と磁場も何かある種の規則で実は見えたり、あっち行ったりこっち行ったりするようなものですというようなことで、アインシュタインは一番最初にですね、やはり電磁気学、電波と磁場というものの統一を考えたわけですね。だから電波と、まあ電気と磁気と言ってもいいんですが、電気と磁気がですね、全く独立なものというふうに思えなかったです。それはやはりそれを統一的に見るということを考えた。それからもう一つですね、非常に強く考えたことは光の速度は同じだろうということですね。それは、例えばですね、非常に重要なことは連星という星があります。連星というのは2つの星がお互いの周りをぐるぐるぐるぐるこう回っているやつ。その連星がですね、回っているときに例えば、今こう回っているとしますね。そしてその、この、ここから光を発射したとします。そうすると光はこっちから発射して、これ発射するんですが、こっちは向こうに行ってますね。これはこっちって言います。ですから光の速度に対して、もしですね、普通の考えだと光はこう来るんですけども、少しだけこう回ってるために、向こう向きに取られますから、来る光の速度が小さくなるというふうに思いますね、一般的には。ところがこちらはこう、物が動いて、こっちに動いてますから、それで光を発射しますと大きくなると思いますね。ですから、その光の速度はもしこういうことが正しければ、光の速度はまちまちです。いろんな、ですから多くの星からは様々な運動しているので、宇宙から来る光の速さは様々であるはずです。ところが、実験をいろいろやりましたら、星から来る速さはみんな同じなんですね。で、星から来る速さがみんな同じだということは、どうも光の速度は一定である。運動は相対的である。つまりその動いている物体からやってきても光の速度は変わらないんだ。つまり止まっている物体から来る光の速度も、ちょっとこう動いているものから来る光の速度も、こっち向きに動いているのも、あっち向きに動いてもこっち向きに動いても、実はこれペケで同じ速度で光は来るんだ。というのがアインシュタインの根本的な発想ですね。ですから光の速度は同じですということを言ったわけです。で、これは結果だけで、そういうことでアインシュタインは特殊相対性理論を作るわけですね。ですから、アインシュタインの特殊相対性理論は結局光の速度は一定だということがテコということと、それから電気と磁気を統一するという、そういうふうなことが大きなモチベーションとして行われたわけです。で、その中で結果として出てきたものはですね、実は長さの収縮と言われているもので、これはローレンツ収縮と現在言われているものです。それから時間の短縮も起こります。それから速度の和もですね、これはちょっと置いておきます。もう。で、それ以外にですね、実は力学をさらにこしらえたわけです。そうするとですね、質量、エネルギーというのは、その質量に比例しているという、有名な E イコール MC 事情というのを彼は導くわけですね。で、さらにその、これは、物質が静止してる、物体が静止してるときはこういうふうなエネルギーですけども、速度を V で走ってるときには、こういうふうになってエネルギーが増えるんですという、そういうことも彼は、導き出すわけです。で、これはもう一つの非常に大きなことで、これは結局最終的に我々しても原子力とかですね、原子爆弾とか、そういうものとかに全部、なっていくわけで、アインシュタインは将来、また食いることにもなるわけですね。原爆というのを作ったという。それから、そういう意味で、電気磁気の統一的理解ができるようになったということですが、これからちょっと忙しいただきます。すいません。時間がだんだん切れてきました。実はですね、なかなか大変だったんです。反響は少なかったんですが、マックス・プランクとのいろいろやり取りがありまして、それで、プランクは割と認めてくれたんですね。で、彼は非常に、意気健康になってですね、最終的に1920年にノーベル賞もいただく。しかし、特殊相対性理論では、もらえなくてですね、量子理論ということに対してもらう。つまり、光電効果ですね、についてもらえる。で、いうので、もらいます。で、先ほど言った、ミンコフスキーというのが先生でしたけども、この先生がですね、1908年にすごい、仕事をしまして、これが、4次元空間というものを作りました。 それでですね、アインシュタインは結局ですね、1909年に、チューリヒ大学の教員となりまして、やるわけです。で、一般相対性理論については、ちょっとここでは少しですね、もう時間が足りなくなったんで、お話しするのはしませんけども、今言ったような相対性原理とですね、透過原理と呼ばれるもので、これは何かというと、慣性力で得られた運動と重力で得られた運動は区別できない。まあ、よく言われるのが、ちょっと皆さん、宇宙空間の中でですね、あるもの、ある、この B さんっていうのがいて、ここで加速、この宇宙船を加速動作させますと、B には、あたかも重力が働いているように見える。こちらの人は何もしなければ何もないように見える。という意味で、加速度とですね、重力が、非常に、関係しているということをアインシュタインは見つけて、そういう意味でそれが同等であるということを言ったのは透過原理。この二つを使って、一般相対性理論をするわけです。で、まあ一応ちょっと待ってください。11年にドイツの、プラハのドイツ大学の教授となりましたが、その次の年に、チューリッヒ工科大学の教授となる。ということで、14年にベルリン大学の教授となり、それで16年に一般相対性理論を、論文を出すというような、そういう状況になっています。で、一般相対性理論はですね、ものがありますと、その空間が歪むということを、が、基本になっていますので、その曲がった空間での幾何学が非常に重要で、まあこれは平坦ですね。これはこういういろんな、ですから、まあ面積だって三角形の面積作っても三角形の面積はみんな違う。ごめんなさい、三角形だってこういうふうに違って見えるわけですね。そういうふうな幾何学を作ってですね、それで、アインシュタインは作るわけです。で、まあ、これはちょっと置いておきまして、これで、ここだ、ここちょっと言わせて。痛恨の思いっていうのがですね、その方程式を作るわけですが、こういう方程式を作るわけです。これは何かというと、こことここがですね、宇宙の曲がりを意味する、空間が曲がっている部分ですね。で、これは物質がある。物質があるために空間が曲がりますよっていう方程式なんです。で、この方程式を実は解きましたらですね、実はフリードマン宇宙と言われる宇宙が出てきて、つまり始まりがあってですね、それが宇宙が膨張するっていう宇宙がこれから出るんです。ところがアインシュタインは始まりがあるのは不自然だし、膨張するとおかしいと、宇宙は定常的ですということを非常に強く思ったために、その、ここのですね、物質を打ち消すような宇宙光と呼ばれるものを入れるわけです。そのために、定常宇宙を作るんですが、アインシュタインはですね、これを入れたことを痛恨の極みということで、非常にこう、残念があるわけですね。で、ところがですね、宇宙は実は、非常に静かなものではないということが、ハブルが見つけます。それは何かというと、宇宙は膨張していますということで、これが、まあ、例えば地球なら地球だとしますと、それから R という距離に離れた、まあ、銀河と、2R という距離に離れた銀河を見ますと、ここではですね、地球からちょうど R に比例する速さで、遠ざかっていってる。これは2倍ですから、2倍の速さで遠ざかっている。ですから、距離に比例した速さで遠ざかっているという現象を見つけた。これは取りも直さず何か、あるところで爆発してですね、爆発した余波でずっと今宇宙が広がっているという、そういうことを意味しているわけです。で、最近のですね、考え方はこういうふうな感じですね。大体宇宙の年齢は、まあ、約150億年、まあ、130億年とか言いますが、あります。それをちょっと辿って過去に辿りますと、晴れ上がりと言っていう時期があります。で、これは何かというと、光が直進できるようになった時代のことなんですね。つまり光、これより以前はですね、非常に密度が高いために、光もですね、いろんなところにぶち当たって直進できないわけです。で、この時期になって光が、直進できるようになって、晴れ上がり。で、ここのところは、ですから過去の光を見たときに、ここが見えるんですね。ここまでは見えます。で、これ以前は見えません。で、これ以前に関しては、我々は、理論的ないろんな理由でですね、インフレーションがある、言ってます。で、インフレーションっていうのは急激に宇宙が膨張するわけで、それに関してはですね、今さっき言った宇宙光という、この光がですね、実は存在しなければそういうことは起こりません。ですから、ある意味でアインシュタインのですね、インフレーションがあるということはアインシュタインの宇宙光があるような宇宙方程式を解かなくちゃいけないわけで、そういう意味でここでまず、宇宙光が存在するんだということが出てくるわけですね。だから、その宇宙はですね、まあそういう意味でビッグバンでちっちゃいところからダーッと大きくなってですね、それで、光尾の今言ってるところが、今光が見えてるところまで来てですね、この光は今観測されているわけです。で、これがですね、宇宙の種になりまして、現在の宇宙ができると。そういう状況になっています。まあちょっと、で、宇宙の始まりっていうのはですね、ですから、どこを見てるかって言いますと、宇宙の始まり、我々が見てる宇宙はここまでを見てるんですね、実験で観測してるのは。 遠くの、そのから来た光を見ているわけです。その光はここです。でこれ以前になりますと、もう光はもうごちゃ、いろんなものと物質と相互作用して、もうごったごったになってますから、光は何も、そんなもん、キンとしたもん見えません。ここですね。で、これがですね、問題になってたんですけど、最近ですね、これがですね、交尾の衛星って、こういう衛星で見たのがありましてね、この時に非常に革命的な、見えて、少し、こういうふうに、全く均一ではなくて、少しこう、揺らぎがあります。でこの揺らぎが大体10のマイナス4乗ぐらい、つまり1万分の1ぐらいの揺らぎがあります。でこれがですね、最近はダブルマップという衛星が上がりまして、見るとこんなに綺麗に見えています。でこういうことはですね、からですね、次のような、これからですね、これをもっと今拡大したのはこれですね、こういうような揺らぎがあって、それが現在の宇宙になっているんだ。こういう濃淡があったのがですね、うまく拡大していってですね、重力の影響で拡大して、現在こういうふうな宇宙ができる。これはいっぱいギャラクシーを集めたものです。で、ところがですね、また再度アインシュタインの逆襲と書いてますが、これがありまして、実はですね、よくよくそれを最近調べてたら、実はここのところ少しですね、普通我々が考えたものと違って、やはり加速度膨張しているということが分かってきた。少しね。ということは、やはり宇宙光が存在するんだ。ですから、宇宙の最初のインプレッションの時期だけじゃなくて、現在もやはり宇宙光が存在するんだということがだんだん分かってきた。で、そういう意味で、宇宙を満たすものというのでですね、今の解析、ダブルマップの解析とか、宇宙の大構造の解析とか、元素合成、いろいろありますけど、そういうのを見たときにですね、宇宙の中に満ち満ちている物質って何かと言いますと、これダークエナジーと書いてますが、これは宇宙光。アインシュタインが最初入れた宇宙光がこんなにたくさんのポーションを占めてまして、それ以外にダークマターって見えない暗黒物質というのがこの程度。で、我々が見える、いわゆる陽子とか中性子とか地球とか太陽とかですね、ギャラクシーを作っているものっていうのはこんだけの部分を占めている。で、こんだけ全体が宇宙を満たしているものです。いうのが今の、ことになっています。もうほとんど終わります。動かないな。あれまだある、そうか。すいません、ちょっと。もう終わりますので、ごめんなさい。もうこれだけにしておきましょう。アインシュタインの言葉っていうのだけちょっと言いました。アインシュタインの言葉で、私はほとんどの時間自分がしたいことをしている。それだけなのにこんなに尊敬されて愛されるのは重い。というようなことを言ってますね。神、ちょっとこれも読みにくいな。神は、そうか、こっちよりもいい。神は繊細だが悪意はないとかね。神はサイコロを振らない。神は宇宙を作るのに選択をしたが、というのはいろんなことを書いてますので、非常に眼蓄の深いものだと思います。で、こういうところもね、神はサイコロを振らないなんていうのも非常に今、深遠な言葉で、実はこれは量子力学のことを言ってまして、量子力学の時に確率解釈というのがありますが、そのことを言ってるんですが、いろんな意味で、非常に眼蓄のある言葉をいろいろと残しております。今日はちょっともう時間がありませんので、これだけ置いときまして、これでお話し終わらせていただきます。